先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今月は消滅 村田沙耶香著消滅世界という不思議な小説を取り上げてるんですけど、まあ、家族に関連があるということで取り上げてるんですけど、はい、この小説は2015年に、川出書房新社から出版された本です。はい、1600円ぐらいだったと思います。文庫本も出てます。630円プラス税でね。
はい、
これは私はこれよく売れてますわ。もう私が買ったのは2015年に初版が出て、はい、16年の7月にもう 6冊目ですから相当売れてます。1600円プラス税です。
うーん、すごいですね。で、
先ほど言いましたように、
はい、
日本の未来を予言する小説であって、
はい、
セックスも家族も世界から消えるというそういう話の、
はい、
なんですね。で、先週ちょっとアウトラインだけお話ししましたけど、一言で言えばね、まあ、こんなことも言えると思うんですわ。アダムとイブが楽園から禁断の実を食べて神に地上へ出されたというのが、そこで苦労して男と女ができたんですよね。それでそこから現世が生まれたというようなことを言われてますけれども、今度はこの小説はそのアダムとイブが今の世界から離れてまた楽園へ帰っていくというのかな。要するに家族システムで子供、
はい、
子孫を繁栄させるんではなしに、楽園システムでまたその本当に豊かな結構な楽園に戻っていくという、そういうことを言えるかもしれないという気はしますね。で、ちょっと第一章のお話を簡単に拾い読みですけど、先ほど言いましたように私のフィルターがかかってますから、また読んだ人によってかなり考え方が違うと思います。
受け止め方ね、あくまでもそうですね、小説ですのでね、それぞれの感性がありますからね。
そうですね、これも私もよく言うんですけどね、人の話を聞いたり小説を読んだりしてもやっぱり私の心に残るというのは自分を絡めてしか心に残りませんから、 ある人はここのところに非常に感動する、ある人はそこは別にどうってことはありませんわということもありますので、人によって受け止め方がかなり違いますから ね、だからまあ本当は読んでもらったら私のフィルターがかかっているということを承知の上で話を聞いていただいたらありがたいと思うんです。で、主人公のアマネさんは小学校4年生の時に性教育を受けるんですよね。で、そしてその自分は普通じゃない方法でお母さんが妊娠して自分が生まれたということを知るんです。で、普通じゃない方法というのは、この時代は普通の方法というのは科学的な交尾、科学的交尾というのはつまり人工授精によって子供が生まれる、それが普通なんです。ところが自分は父と母が実際に交尾をして生まれたという普通じゃない生まれ方をしてきたということを知るんです、性教育を受けることによってね。はい、で、それからね、そのことが気になって仕方がないもんですから、毎日図書館へ通ってその正しい性知識を身につけようとして勉強するわけですね。はい、で、そこでその図書館の中で発見するのは、人はね、科学的な交尾によって繁殖する唯一の動物であるということを知るんです。うん、つまり人工妊娠、科学的な交尾というのは人工妊娠のことです。うん、人工妊娠によって繁殖するというただ一つの動物だということを知るんですね。そして交尾で繁殖する人種はもうほとんどいなくなったと本には書いてあった。そんなことを4年生の段階で知るんです。
はい、
で、繁殖には交尾は全く必要なくなったが、なくなったがですわ、なくなったけれどもです、人間は年頃になると昔の交尾の名残で恋愛状態になるで、相手はアニメーションや漫画のそのキャラクターに対してその恋愛状態になる場合もある。今もそんな人が時々あるようですよね。
そうですね。はい、聞きますね。
そのキャラクターに恋をする、
はい、
場合もあるが、名前の人間ですね、つまり カタカナで人と書いてありますが、人に対して恋愛状態になる場合もある。根本的には同じであるって言ったことを性教育の本に書いてあるって言うんです。はい、で、恋愛が進んで発情期になると、それをマスターベーションでよって処理する。そう書いてあるんですね。はい、で、昔の交尾に似た行為をする場合が中にそれで処理しようとする。それをセックスと呼ぶと、そういう表現がしてあるそうです。将来の本には。といったことを、その主人公の天音さんは図書館や性教育で学ぶんですよね。はい、で、そして人の妊娠出産というのは科学的な交尾によって発生するので、恋愛状態とは切り離されてしまうんです。で、今の先週も言いましたように、現状では恋愛と結婚と出産が三位一体になってますよね。
はいはい、
で、それと、つまりそういうことは切り離されてしまって、恋愛と出産は別問題、生殖とはね、
はい。
で、子供が欲しくなると、パートナーを見つけて、女性が病院で人工授精を受けて出産する。で、これは第一章の今話をしてるんですけど、はい、そういうことを性教育で学ぶんですけど、第三章ではもっとそれが発展した世の中が描かれてるんです、この章、本ではね、
はい。
で、こんなことが出てくるんです。最近はその人工子宮の研究がどんどん進んできて、うん、男性でも、あるいは自分の子宮ではもう妊娠ができなくなった。例えば高齢の女性なども、その妊娠出産ができるようになるのではないかと期待が持たれていると性教育の本には書いてある。そんなことを学習するんですね。4年生、5年生の時に。でも実際第3章では、その男性が妊娠したりする時代になってしまったことを、この小説では描いてるんですけどね。まあ、そんなことが出てきます。それでね、ちょっとその、やりとりというのか、会話の部分なんか、
はい、
私が思いつくままにというのか、気がつくままに拾ってみますとね、
はい、
主人公の天音のその両親は、本人がその小さい頃に離婚をしてるんですね、
うん。
で、たくさんの本で調べて、その正しい知識が、だんだんと増えてくるんですね。で、そうなると、なぜ自分はお父さんの精子をその人工授精ではなしに、その昔のような交尾という方法で自分を妊娠したのか。それは疑問が深まるばっかりだった。小学校4年生だったら、5年生だったら気になるかもしれませんね、そういうことがね。で、友達はね、お前はお父さんとお母さんの近親相関で生まれた子やと言うんです。そういう変な目で見られるんです。で、自分も吐き気がするほどそのことが嫌だった。小さい頃はね。で、主人公は小さい頃からしかしお父さんとお母さんとの話では、お父さんとお母さんは愛し合ってに結婚してお前が生まれたのよとお母さんからずっと聞いてきた。で、天音ちゃんも好きな人と愛し合って結婚して子供を産んで二人で大切に子供を育てるのよというようなことをずっと聞いてきたわけですね。で、この普通でないプロセスを経て自分が生まれたということに対して主人公は、まあ、嫌悪感というのがずっと持ち続けておった、違和感を持ち続けておったというのが第一章なんです。で、5年生に上がってね、で、クラスメイトのほとんどがそのアニメとか漫画の中の男の子とか女の子に恋をしてということが出てくるんです。これは今でもよく時々聞きますよね。
そうですね、はい、
アニメの主人公に恋をしたという、だから何年か先になってそれが普通になっているようです。で、主人公のアマネもそのテレビのなんていうのか放映されているテレビのアニメの中の男の子に恋をするんです。ラピスという名前だそうですけど、
はい、
ラピスに恋をするというようなことが書いてありますわ、
はい。
で、この小説の中に出てくる言葉をちょっと見てみますとね、主人公アマネのクラスメイト に水内くんというのがいるんです。これ中学校の時の話ですけどね、はい、水内くんはこんなことを天音さんとの会話の中で交わしています。僕は将来医者になりたい、男でも妊娠できるような人工受精とか人工子宮の研究がしたい、そうしたら誰でも一人で妊娠できるし、わざわざ他にその家族を作る必要もなくなるんではないか、僕は将来この子もラピスが好きになったようです。ラピスという子が好きで、はい、ラピスと一緒に暮らしたい、まあ、同性の生活ですね、これは。でラピスの子供、家で自分で子供を産んで一緒に育てられたらいいなと思う、といったようなこと、会話が出てくるんですね。これ第一章の話です、はい、ところがね、第三章ではこの水内くんがね、お医者さんになって人工子宮とか人工受精の研究者になってるんで、それが出てくる、
ね、そうなんですね
面白いことですよね、はい、で男の子も女の子もなりますとね、そういう世の中では青年期になりますと避妊処理がもう義務付けられてるんです、うん、で妊娠するときにはその避妊処理を処理して、うん、また終わったら元に戻すという、そんなことになってるようですよ、この小説の中ではね、はい、で主人公のその天音さんはあっちの世界の男の子、あっちの世界言うとアニメの世界、
あ、はい、
要するに空想の世界ですね、とそれから実際の生の人間、人の男の子と両方に恋をするんです、
うん、
でまあそうなんですけれども、いずれ人工受精の発達でセックスは消えていくだろうということを書いてありますね、
はい、
で主人公が大学を出て就職して25歳で子供が欲しくなって婚活に結婚するんですけど、はい、その男の人が先週言いましたように、その奥さんの天音さんに対して欲情をするんです、うん、それで奥さんびっくりするわけですね、はい、ですぐ離婚に持ち込むわけで、
うん、
でその時の会話を前にも言いましたように、要するに、はい、夫がその主人公の天音さんにセックスを求めてくるなんて、うん、それはもう常識では考えられない、うん、そんな男と一緒におれないということになるわけで、前にも言いましたように主人公の両親も、
はい、
お前もアホやと、男の子にね、普通そういうことは外ですることでしょう、よりによって奥さんにそんなことを求めるなんてと、夫息子を叱るんですね、
うん、
つまり近親相姦に当たるから叱る、当然のことなんだ、
うん、
そして第2章に入るんですけど、第2章は31歳の時に婚活パーティーで今度知り合ったサクという男と一緒に生活をするというのが、結婚生活をするというのが第2章なんですね、第2章の話は来週にしましょう、
はい、来週に、分かりました。今度は主人公は天音さんの結婚生活、はい、ということになりますね、はい、はい、分かりました、ありがとうございます。
なんか私の説明よく理解できましたが、
はい、
なんか不思議な、
ま、はい、不思議なことがいっぱい、
世界で
しょ、そうですね、はい、いわゆる常識からは本当に
考えられない、
ね、まず横に置いとかないと、頭の中改めてこう構築していかないといけない
な、 でも先ほど言いましたように、その常識は未来英語同じものではなしに変化する、はい、
そうですよね、
進化するから変わっていくというんですから、
す、ね、
今の常識が将来の常識であるとは限りませんから、
本当そうですね、
ここその夫婦のセックスが近親相姦になるという常識になる時代が来るかもしれない、うん、
はい、
ということですよね。
そうですね。頭を柔らかくして聞かせていただこうと思います。今日はどうもありがとうございました、はい。また来週もよろしくお願いいたします。この時間、港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしてまいりました。